5次元ポケットからの脱出チャ
ン。どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
オーディブルを聞くと人は何だっけな、サックスのニナです。
聞いたことある、
聞いたことあるでしょ。
それ、
そうなんですよ、うん、なんとなくついさっきまで、ね、
オーディブルね、
なんか、はいはいはい、CM でやってたんでパッと思い浮かんだのがそれだったんですけど、あれ誰が どなたなんでしょう、あの言ってるのって有名な方、
あれ誰が言ってんねやろね。
絶対なんかそのそういう役者さんなのか芸人さんなのか、なんかすごく耳に残るあの声そうしてはるなと思っていつも気になってるんですよ、オーディブルのあの宣伝。
ちょっとなんかあれですよね、めっちゃいい声っていうわけじゃなくて、
そうすごく特徴的な、
なんかちょっと ペタッとしたというか、
多分役者さんなんだろうなって思いながら聞いてて、こういうのってネットで出てくるんかな。
福士秀樹さん
ほう
だそうです。ナレーターさん、声優さん、俳優さん。
あ、ナレーターさん、あ出てきた、個人事務所。へえ、そうなんや。あ、そうでしたか、そうでしたか、そうでしたか。じゃあやっぱり俳優さんとかなんだ ね。
うん、
すごくなんかすごくなんか特徴的で耳に残る、なんだろう、くすぐられる声をしてはったんで、ちょっと真似してみようかなと思ったんですけど、ちょっと似てないね、多分似てないね。
なんかあれでしょ、犬かなんかの吹き替えみたいな。
そうそう、あのパグパグかな、ですよね、あれね、うん、そうそう、うんうん、そうなんですよ。なんかそれでパッとなんとなくぶっこんでみましたけども、皆さんいかがですか、好きな声優さんとかいたらまた教えてください。はあはあ、僕は花澤香菜さんが好きです、ね、はい。
五次元ポケットからの脱出、声優気分で略して
ご自脱。
なかなか特殊なタイプの声優、ね、
そうでしょ。そうなんですよ。いや、今ね、
どこ狙ってんねやろうな、
うん、今そのあんまりこのなんていうの、こう声が特徴的だとか、なんかこう、
はいはいはいはい、
人とは違った声をしてるっていうだけではなかなか声優さんってなれないらしくて、
あ、
ちゃんと、
ね、
こうなんていうの、演技力っていうの、そういうのをちゃんとしておかないとダメですよ、はいはいはい、みたいなことこの前聞いたことがあって、なのでちょっと声を張ってみました、
うん、いや、まあやっぱ声優さんもミュージシャンもそうですけど、あのミュージシャンは音楽大学、音楽学校ありますやんか。
ありますよ。
で、声優さんも声優学校がねあるじゃないですか。
そうですね。
で、毎年こう山ほど入ってきて、毎年山ほど卒業していくわけですよ。
そうね。
となるとやっぱりね、その中で何人がそれで飯が食えんのかみたいなね。
いやー、本当に何だろう、大変なんだろうなってすごい思うよね。いや、もう音楽業界だけでもすごいのにさ、ね、声優さん業界もだから声優だけじゃなくて、ね、舞台立ったりとか、それこそ別にこの芸術の方だけじゃなくて、例えばお料理ができたりとか、うん、他何なんか趣味、自分の趣味を生かしてなんか特徴を、ね、掴んでいくみたいな方々多いと思うので、結構マルチな方々多いですよね、本当に多い。
そうですね。でもなんかこうやっぱりマルチで初めから売ってるというよりは、こう何かのジャンルで出てきて、実はこれもできてこれもできてみたいな、
まあそうね、
マルチとしてやっていくパターンの方が多いからね、まあやっぱり、いや、この芸事というか一芸で食うていくのはやっぱり大変ですよね。
本当に大変だと思いますよ、 本当に大変、うん、俺らもようやらしてもらってるなって思いますもの本当に。
いやそうなんですよ。でまあミュージシャンって特にジャズ系ミュージシャンとかやと、まあ、日雇い的な仕事もあるじゃないですか。
まあありますね。
ただその音楽界でいうとクラシックの方なんてさ、なかなかやっぱりオーケストラに入らないと飯食われへんし
とかね。
そうで、その後僕ら音楽大変やなって言ってる後にそのダンサーさんがいっぱい出てきたじゃないですか。
ダンサーさんね、もう今や学校の授業とかでほらダンスとかあるでしょ、
ね、うん。まあでも僕らよりも食うのが大変な商売じゃないですか。
まあ確かにそうですわな。
でしかもその音楽業界に関して言うと年を重ねていくと味が出てくるっていう謎のシステムがあるでしょ。
そうね。
そうでもダンサーさんってやっぱりその体育会系というか、体を使う仕事やからさ。
そうなのよ。やっぱりその
選手寿命がそもそも短いですし、ねね、や
っぱりスポーツ選手と一緒だもんね、うん、結局ね。
うん、だからそれも大変やなって言ってたら、まあ、こうやって声優さんとか声の仕事っていうのが脚光を浴びるようになって、でやっぱり大変そうやなっていうのがあって、やっぱこの芸事一芸の世界はどこ見ても大変やなと思いますよね。
そうね。だから、うん、ありがたいなと思っていつもあの日々精進ですよ。もう一生これかけてやんなきゃいけないと思ってるからさ。
いやまあもちろんそうですよね、まあ、死ぬまでにちょっと上手くなったなって言いたいね。
もうね、だから自分がこう上手くなったなって思ってしまったらもうそこで多分終わるんだろうなって思うような世界じゃない、
うん、そう
だってトップでやってはる方も第一線で活躍してはる方々もあの今ね、うん、まだまだそれこそ個人でねどっかレッスンに習いに行く方ね、あの教える方じゃなくて、うん、習いに行ったりとか、
はいはいはい、
してらっしゃる方もたくさんいらっしゃるし、どこまでもどこまでもじゃんそういうのってさ。
そうですね、
終わんないけど、でもまあそれがまた楽しかったりとかあのライフワークだったりするので、それはあの素晴らしいことだなと思いながらね、ちゃんと俺もやっていかなきゃいけないなと思ってすごく思っております。うん、皆さんよろしくお願いします。
そうですよね、それこそあの、音楽業界と一緒くたにするのはちょっと申し訳ないとは思うんですけど、ちょっと前先月ぐらいだったかなに、東京で演奏してたらお客さんで、うん、善陽寺圭介さんが来られてまして、
はい、
善陽寺圭介さんってついこの前
ほう、
人間国宝に認定された尺八の方なんですよ。
尺八奏者の方。
そう、もうすごい腰の低い、
あらそう、
いや素晴らしい方でしたよ。なんか
い
や僕みたいな人がこんなのに選んでいただいてみたいな話してありましたけど。
ああそうなんや。
そうすげえなと思って。
ねえ、本当にね、芸事極めるとね、やっぱりこう極めていくとやっぱりね優しくなるみたいよ。
うん、まあそうなんでしょうね。なんかまあなんかそれのことだけ考えて、まあ、人間国宝とかになってくるとさ、もう音楽のことだけ考えとくわけにもいかんような大きいことになってるし、
まあ確かにな、
まあ人間関係とかもいろいろあるでしょうしね、もちろん、
まあ、そうなのよ。
うん、すげえなーと思いましたけどね、うん、
いやまあ、
人間国宝になりたいなーって思ったことはないけど
いやあれなりたいなと思ってなれるもんじゃないからねあれね、
あの、いやまあまあもちろん、
ね、僕立候補しますみたいなもんじゃないからね、うん、あれはね。そうよ、
そうまあそうですけど、
皆さんに認められてっていうのはありますが、まあ、そうですよ、はいはい、皆さんに認められたからそこにいるっていう感じですけど、
うん、まあまあまあもちろんそうですけども、いやすごい方でございまして、うん、そう、オーディブルさ、ニーナさん使ってます？
使ってないのよこれが。
ほうほうほうほう。
使ってない、まあ、試したことはあったと思うけど、なんかそこまでいかなくて、うん、あのやったら楽しいだろうなっては思ってたんですけどね。
そうだからながら聞きというかさ、まあ例えば電車の通勤中にとか、ね、聞いとけば、
そうですそうですそうです、いろんな昔ながらのその小説とかさ、いわゆる文豪の方々が書いた作品とか、うん、そういうのをまあ目でね追っていくのが一番なんでしょうけど、まあ、それをね耳でちゃんとこう噛み砕きながら、しかもそういうのももちろん声優さんがやってはったりとかしながら、聞きやすくね、馴染みやすくしてるのはすごいなと思うんですよね、あれね。
そうですよね。あと、まあ、結構その人気俳優の方とかがやってたり、それこそニーナさんの推しの花澤さんやってんちゃいましたっけ。
あ、やってるの。
うん、
そうか、
やってるはずですよ、確か。うん、
いや、やっぱりか、そりゃそりゃやってるよね、そりゃそうですよ。聞きたいもん、それで寝たいもん、それを聞きながら。
ああ、なるほどね。おすすめどころでいくと、新海誠さんの「琴の葉の庭」っていう、
うん、
本を花澤香菜さんが、
おお、やってらっしゃる。
やってはりますね。
いいですね。いいですね。
うん。まあいろんな方が本当にやっておられて、あ、それこそ半沢直樹とかもオーディブルでありますもんね。
ああ、そうなんや。その原作の方を、聞かせてくれるっていうことかな。
そうそうそうそうそう。うん。だから俺たちバブル入校組とかさ。
そういうのまでできるのか、
1,2,3,4 とかかな、
すごいよねそれはね。
誰がやってんのかな。あ、吉田健太郎さんですね。
吉田健太郎さんっていうと、
何が有名かな。結構なんかゲームとかの声優さんやってるイメージやけど。
あら、そう。
アニメ、
うん、
あ、アニメあんまりやってないですね。
うんうん、
有名どころで言うとなんやろうな。テレビ CM とかも結構やってますね。
やってらっしゃる。
うん。なんかいい感じの声質の方、
それいいね、
うん、ですね。あとは誰やろうな、有名どころ、まあいろんな人が本当にやってるので、ガイアの夜明けとかのナレーターやってはる、
あー、いいね、
真島さんとかもやってますね。ヒューマンドラマーとかサスペンス系の小説とかで、
まあ、もし気になる方がいればオーディブルの方をですね見ていただきたいと思うんですけども。いや、なんでね、
僕はね、うん、そんなにこうオーディブルにはまらなかった人で。
あら、そう。
うん、なんかやっぱりそのまあ漫画もそうなんですけど、漫画を読んでてアニメを見るとかもそうやと思うんですけど、その自分の頭の中で流れてる音声と、その例えば漫画やったら漫画を読みながら自分の頭の中で、まあ、想像上で流れてる音声とテレビアニメを見た時に差があるじゃないですか、はい
は
い、
そうね、あるよ。
あ、思ってる声じゃないみたいな、
あるある。自分の中の脳内再生されてる、声との違和感みたいなのはね、それ毎回アニメ化されたりすると、うん、わーわーちょっとね言われるやつですよ。
そうそう。でそれがね、やっぱりね、オーディブルにも同じ違和感がどうしても出てしまうので、僕、
まあ、特にその小説とかは自分の声で再生されてたりとか、身近な人の声で変換されてることの方が多いと思うので、それをね全く、うん、まあ、自分が思ってるよりも全然違う声質だとちょっと違和感はあったりとかはするのは、まあ、わからんでもない。
そうで、やっぱりそのオーディブルを試してみようと思って、試した時って大体自分の知ってる小説とか物語を再生するんですよ、
うん、
なんか余計知ってるストーリーやから声との違和感が出てしまって、だから多分その読んだことない小説とか初めて、あ、この小説気になってたから聞いてみようとか言うんやったらまだちょっとこう違和感は抑えられるんかなみたいな気はするんですけどね、
うん、
そうなんです
よ、まあ、なので皆さん聞いて一回サンプル版とかもなんかいっぱいあるみたいだから一回聞いてみるといいかもしれない、
ね、ありますね、
うんうん、いいかもいいかも、うん、
そうで、まあ、なんでそんな話をし始めたかっていうと、
ほうほう、
僕はやっぱオーディブルよりは活字派の人なんですよ。
活字ね、はいはい、ちゃんと目で文字を追うっていうタイプね。
そうなんですよ。で、小説紙媒体で、今までももちろん買ってはいたんですけど、やっぱりだんだんさ本屋に行くこともなくなって、
そうね、
紙の小説を持ち歩くのもちょっと重たいっていう、
まあそうなってきたわね、
も出てきて、まあ実はなんですけど、しばらくどころかだいぶ昔から僕 Amazon の Kindle
皆さん知ってます？ Kindle、
はい、Kindle っていうガジェットを使っておたんですよ。
はいはいはい、まあ言ったらそこに小説の、文字が全部小説みたいに出てくるけど本にはなってなくて、iPad みたいな iPhone みたいな携帯みたいな感じで見れますよってやつですよね。
そうそうそうそう、だからまあいわゆるタブレットですね。
タブレットの
小説サイズぐらいの、タブレット
のなんか特化したやつね。その小説とかそういうの、はい、雑誌とかも見れるけど、
そうなんです。だからまあ最近は漫画とかも電子書籍で読む方が増えてはいるので、
うんうん、
漫画とかもね、例えば iPhone で読んでますよっていう方もおられると思うんですけど、
そうね、
まあこの Kindle っていうもの自体は液晶画面ではなく、
うん、
電子ペーパ
ー、ほう、電子ペーパー
と呼ばれるものなんですよ。
Kindle 自体がね、
はい、 e インクとかね、電子ペーパーとか言うんですけど、液晶画面って、まあ、ブルーライトの問題とかもあってずっと見てると目が疲れるじゃないですか。
ほうほうほうほう。
でこの電子ペーパーっていうのは紙を見てるのとほぼ一緒なんですよ。
へえ。
なので目の負担が、少なくなってる、
なるほど、
状態ですね。だからまあミュージシャンの方は分かりやすいんですけども、 PDF を表示する機械ですよ、簡単に言うと。
まあまあそういうことなんでしょうね。
うん、っていうことで、この電子ペーパーというものを使用した楽譜を見るためのタブレットっていうのも一時期出てたんですけど、
あ、出てましたね、特化したやつね、それにね、
うん、なくなりましたね、あれ。そうそうそう、
あれはなんでなくなったんですかね。
高すぎた、
あ、金額が
金額が高すぎましたね。20万近かったからね、あれ。
あ、そんなにしてたっけ。
そうそうそう、楽譜しか見れないのに。
ああそうか。で Kindle はいくらぐらいなんですか。
Kindle はね、ちょっと値段上がりましたけど、まあ
上がった、
まだ許せるぐらいかな。つい先日、まあ先日ってこの放送からすると一月前ぐらいかな、ちょうどプライムセールやってたんですよ、
Amazon のね。あ、やってましたね。
そう、10月の頭ぐらいだったかな、一番大きな Amazon プライム感謝祭みたいな、
なんか iPad が安くなる安くなるって言ってさ、すごいなんかみんながワーワーしてたやつ。
そうそう、っていうのが、やってまして、 Amazon、Kindle って Amazon の製品なんですよ。
Amazon が売り出してるやつ、開発して。
そうそうそうそう、うん、アマゾンが売ってる Amazon のタブレットなので、あのこういうプライムセールとかの時に一番安くなりやすい、
まあね、自分の自社製品やからね、そら
ものなんですよ。なのでそうずっと僕も、僕が持ってたAmazon Kindle は Kindle Voyage っていう、名前のものやったんですけど、
あ、なんかいろいろこう型があるのね、型番が。
そうなんですよ。いろいろありまして、まあ無印何もついてない Kindle っていうのと、今は何が出てんのかな、Kindle Paper White っていうやつと、
うん、
Kindle Scribe っていうやつと、
うん、
Kindle Color Soft。今大きく分けて4つ、現行で出てるのが4つ、
4つ
出ておりまして、まあ Kindle Scribe とかになってくると、10インチとかの画面になるのでだいぶでかいですよ。
結構でかいね、10インチやったら。だって iPad
で
ぐらい、
そうそう、だこれに関してはもう、うん、これに関してはメモと取りながらなんかしたい人以外は、まあ、別にいらんかなっていう、
うん、
わざわざ電子インクでそんなことする必要ないやろっていう感じのやつなのでちょっと特殊なんですけど、で、Kindle Color Soft っていうのは、ついに Kindle が白黒からカラーになりましたっていう、
はあ、インクって言ってたのが、カラーになったんですね。
そう、はい、カラー、電子ペーパーになってので、まあアニメちゃうわ、漫画とかを見るときにカラーでも見れるようになったと。
おお、それは素晴らしい。
そうだから、まあ、カラーで見たい漫画とかばっかり読みますよっていう方は、まあこれにしてもいいかなとは思うんですけど、うん、まあ昔からあるのはこの Kindle ペーパーホワイトっていう2種類。
それは白黒
ですね。はい、白黒でございます。で、ちっちゃい方が6インチ、
はいはい、
ペーパーホワイトで7インチ、
うーん、まあ、ちょうどだから文庫本サイズぐらいかな。
そう、文庫本と、漫画の間ぐらい。
で、まあ、ちょうど手に馴染んでるようなぐらいの大きさってことね。
そうそう、片手でも持てるぐらいので、結構ね軽いんですよこれ。あの本当に片手でペット持ったまんま
寝転んでも大丈夫そうな。
そうそうそう、全然大丈夫そうな感じで、僕が以前から使ってたのは Kindle Voyage っていうもので、これはもうだいぶ昔になくなりまして。
あ、その型番がね。
そう、僕が買ったのがね2014年か5年なので10年ぐらい前に買って使ってたんですよ。
おう、
そうで、その当時のものなので、充電の端子が USB マイクロ、
ああ、ありましたね。ちょっとはい、カクッとしたやつ、ちょっと四角いような、
そうそうそうそう、
丸いようなみたいなやつね。
あの薄っぺらいやつね、薄っぺらいミニ B が四角いやつか。違う、 B が四角いやつや。
まあ、B が四角いやつ。
プリンターとかで、うんうんうん、プリンターとかで使ってるやつね。うん、で、タイプ A がいわゆるあの普通の USB。
うん、
で、最近 iPhone とかやとタイプ C になりつつありますけども、USB マイクロっていうなんかようわからん規格のやつが、
ちょっと特殊な感じなのね。
そう、USB A の後ぐらいに出始めたかな、 C が出る前に。だから Google フォンとかさ、うん、Xperia とか昔それやった気がするんだよね。
へ
ー、そう、充電が確か。
ほうほうほう、
うん、ね、で結構、まあ一時期はこの10年ぐらい前とかはいろんな機械が本当にそれの規格を使ってたので、うん、まあ、あの身近にその端子もあふれてたんですよ。で、机の周りとかにもそれははわしてたりしてたので、
うん、
全然こう困ってなかったんですけど、
お
昨今の充電事情を考えるとですよ、
お
それのためにもう一本持っていかないかんのかと。
まあそうね、充電するのはね。
そう、やっと iPhone も C になって iPad も C になって一本で済むわみたいなね感じになってたのに、
いや
そうまたもう一本持ってかなあかんのかっていうのがあってしばらく使ってなかったんですよ、
この Kindle をね。
ここ1年、うん、うん、1年ぐらい、まあまあ何かのこう仕事で、例えばさ、ちょっと前も僕乗ってたんですけど、船の仕事、
あ、お船さん、
船の中で演奏するやつとかやと、外洋に出ると電波がなくなるんですよ。
そうね、だって海の上だから。
そうそうそう。で、まあ、最近 Wi-Fi が船内で飛んでたりもするんですけど、やっぱり、遅かったりするのもあって、
そうね、
だそういう仕事の時は僕小説、そう小説を持っていくように
紙のね
するんですけど、ね、うん、でそのタイミングで大体 Kindle を持っていくんですよ僕、
うん、
で先月9月だか8月だか9月やったかなに周年の仕事がありまして、乗った時に、まあ、また Kindle 持ってって、
うん、
まあ、あの空き時間は小説読んでたんですけど、
ほうほう、
あの Kindle ってびっくりするぐらい電池が持つんですよ。
まあその特殊なその何インクかなんかでそんなに発行量もないしね、うん、
そうなので、それこそ何ヶ月っていう単位で電池が持つんですよ。
へえ、すごいね。
そうなので、まあええわと思って、その充電 のケーブルを持ってかなかったんですよ。
あ、持ってかなかったのね。ああ、そことか。
そうそう、持ってかなかったん。ほんならなんかうまいこと充電できてなかったのか、
ああ、
まあただ単純にもう10年選手の機械やからなのか、まあ、バッテリーが結構弱くなってて、
ああなるほどね、
もうすぐ電池なくなりますみたいな表示が出てもうて、あーあらみたいな。そう、でもうそうか、じゃあまあまあ10年使ったしそろそろ買い替えるかっていうので、
うん、
まあここ何年かずっと思ってたんですよ、タイプ C になってるから今のやつは、
うん、
まあそろそろ買い替えてもええよなみたいなの思いながら、やっぱでも Kindle 自体も値段が上がったので、
まあそうだね、それ何でも上がってるからね最近。
そうっていうのもあって、ちょっとこう二の足を踏んでたんですけど、うん、結構な値引きになったので、
そのセールでね。
そう、8000円引きぐらいに。
おお、それはでかいね。
うん、なんやったら昔 Kindle って1万円ぐらいで買えたんですよね。1万円とか1万円ちょっととかで買えたんですけど、
なんかまあイメージはそんな感じだよね。でもね、あいつはね。
そうで、現行の Kindle 定価でいくと、無印何もついてない Kindle というやつが19,980円、
うん、お、2万円近いですね。
そう、めっちゃ上がってるんですよ。で、Kindle ペーパーホワイト、ちょっと液晶が大きくなって、まあ、防水になったり、
ああなるほど、お風呂でも読めますよみたいな。
そうとか、あと真っ白背景だけじゃなくて、ちょっと色の温度、色温度変えれる、ちょっと黄色めとか、そうだから、夜読んだりするとちょっと
目が
クリーム色とかの方が楽やったりするから、
ね、
そういうのもできるようになったりとかいうのが、今 27,980 円。
わあ、結構しますね。
そう、結構するのよ。でこの値段を定価で買うのもなあっていうのがあって、二の足を踏んでたんですけど、この前のプライムデーでこの Kindle ペーパーホワイト 27,980 円のやつが、2万切ってたんですよね。1万9000円だったか、
ほう、
1万8000円だったか。
おお、それちょっと安いというか、まあ手届くかなぐらいの、買ってみようかなぐらいの感じですかね。
そうそうそうそう、うん。でその、無印の Kindle に関しては1万2000円とか1万3000円とかまで落ちてたので、
なるほどね。
そう、どうしようかなと思って、 考えたんですけど、Kindle Paper White を新たに買えました。
おいいじゃないですか。どうですか、使ってみて。
そうそう、僕が使ってた10年前のやつよりも実はちょっと大きくなったんですよ。
画面がね。
そうなんですよ。画面が大きくなってしまったもので、
うん、
ちょっと持った違和感っていうのは出るんですよ。
ああ、まあ今までとちょっと違うからね。ちょっと大きいからね。
そう。うん。だから無印の Kindle にしときゃよかったかなって思ったりもしたんですけど、
うん、
まあ慣れるかと思いながら。
ほうほうほう。
うん、まあでもね、やっぱりまあ体験としては変わらないですよ。やっぱりその電子ペーパーで、白黒の文字が、
まあ、基本的な部分は昔の10年前のやつと変わってはいないよっていうことでね。
そうですね、ページめくりの反応がやっぱちょっと早くなってるっていう。
なるほど。
とぐらいかな。まあ電池持ちも良くなってるらしいですけど、
じゃあもう充電さえしっかりしとけば。え、で端子は C になったんだ。
タイプ C です。
あ、いいじゃないの、はい、だったらもう全部いけますやん、
そうそうそう、
一本で済みます、
ね、やりやすくなりましたね。
おー、いいですね。
まあこれね、やっぱりその小説活字好きの人に言わせると、まあ、よし悪しなんですよね。まあ、ミュージシャンの譜面と一緒で、やっぱり紙がいいっていう人と、
うん、
めくってる感覚が、やっぱり読んでるっていう感が出るから、その方がいいよねっていう人もやっぱ多いのは多いんですよ。
まあ、その感覚も含めて、読書っていうね。
そうそうそう。で、小説とかやったら、こう読んでて、あと半分ぐらい残ってるわとか、分厚さで分かるじゃないですか。
そうだね。
うん。わ、今日こんな読んでもうたみたいな、
うん、
うん、のもあったりするんですけど、やっぱそれが見えないんですよね。
まあそうだね。
うん、
何ページって言われても
ずっと同じ太さやから。
そうだね。
そうそうそうそう。なので、なんやろ、こう読んで達成感っていうのに関してはやっぱちょっと薄くなるかなって気はするんですよね。
そうか、それはちょっと、まあでもそこをまあ差し引いても、何ていうの、何冊も読めるしさ、幅も取らないし、
そうそうそうそう、
手軽に、うん、その小説を活字で読めますよっていう点では、やっぱりこれは発明なんだろうなと思いますよ、こいつ Kindle さんは。
そうですね。まあ内蔵メモリーが16ギガ、
ね、文字、
やっぱ漫画とか、そう、漫画とかをいっぱい読むっていう人 にとってはちょっと少ないかなとは思うんですけど、
うん、
小説ばっかり読みますっていう人に関してはもう何千冊と入るので、
まあそりゃそうですよ。
そう、全然これでいいんじゃないかなっていう、う
ん、いい
気はしますね。なので、まあ、改めて今まで読んだやつもちょっと読み直してたりとか、
もう一回ね、そうね、そういう新鮮さはあっていいよね。
そうそう、うん、っていうのもあって、まあ基本的にはそのAmazon のアカウント
に、Amazon のアカウント、
紐付けされるものの、紐付けされるので、
うん、
Amazon で購入した電子書籍っていうのはもう一括で全部 Kindle に転送されるよう
にな
っております。
そ
う
ね。
うん、
で昔はこんなん買ったなとかね、
今回びっくり、そうそうそう、今回びっくりしたのはセットアップがめっちゃ簡単やった。
うーん、
まあ昔もそんな難しくはなかったんですけど、まあ10年ぶりに買い替えまして、
うん、
開けて、
うん、
本体出します、
うん、
電源入れます、
うん、
だからまあWi-Fi につないでちょんまげと。
Wi-Fi はね、まあ Wi-Fi は必要ですよ最近ね。
そうそう、昔の Kindle に関しては Wi-Fi と 3G が載ってたんですよ。
うーん、
で、その 3G に関しては無料やったんですよ。
あ、そうなんや。
そう、だから Wi-Fi が飛んでないところでもその 3G 回線を使って小説をダウンロードできますっていうサービスをやってたんですけど、
もう今はない。
いつの頃から、そう、いつの頃からその 3G 無料提供はなくなりまして、 Wi-Fi モデルのみになってるので、まあとりあえず Wi-Fi をつないでくださいと。
まあまあそうなりますわな。
で、うん、ほんなら次の画面で iPhone の Kindle アプリ持ってまっかみたいな、
はあはあはあ、
iPhone か、まあまあ Kindle アプリ持ってまっかみたいな、
ありますね、
表示が出て、うん、で Kindle アプリ持ってたら開いてくださいみたいな。
へ
ー。で携帯で Kindle のアプリ開いて、新しい Kindle の設定みたいなの項目があるんですよ、
うん、
それポチッと押したらその Kindle が勝手に立ち上がるというか、もう設定終わる。
ああ、なるほどね。もう全部その辺は、うん、全部つながってんのね。
そうそう、うわすげえってなって、
まあ、その辺はね、うん、どんどんどんどん楽になっててますよね。すごい技術よね、そう思うとね。
そうそうそう、
全部だからそこで集約できてるっていうのは、うん、まあまあすごいよね。ほんとすごいと思う、
ね、だからまあ
楽楽、
うん、まあまあ、買い替えて良かったか悪かったかと言われると、まあ何も変わってないというのがでかいです。
新しくなったと、
充電端子だけ、
うん、
充電端子だけそのすごい楽になったという
ところでございまして、そのどっかに行くときにはお供に連れて行けるぞっていう感じですよね。
そうそう、だからまあ飛行機乗るとかさ、まあ新幹線とかやったらこう電波が届くのであれですけども、まあ飛行機とか船とか、
うん、
まあ、あとはなんかこう、まあ、防水なのもあってプールサイドで読んだりとか、
うん、
ちょっとゆったり本でも読もうかいなっていう時は
ちょうどいいやつですよ。
結構ね、うん、おすすめですね。
なのでもし、
まあまあ大体の、そう、大体の本が最近は PDF 電子書籍化されてますし。
そうですよ、
うん、
なのでもしKindle を持ってるヒロさんを見かけたら、そっとしておいてあげてください、うん、しっかり読書をしてる最中だと思いますんで、ね、
そうそうそう、
頭の中で、ね、いろいろこう脳内再生されてね、いろんな人の声で今やってますから、
うん、
無粋に声をかけてし
ない
で
くださいね。今は改めて今更ながら何回目かな、3回目ぐらいかな、グラハム・ハンコックっていう方が書いた神々の指紋っていうエジプトのピラミッドとかエジプト文明の話の本を、上下巻なんですけど、また久しぶりに読み始めてしまいまして、
エジプトの方に多分今ヒロさんの考えというか気持ちは飛んでいると思いますね。その Kindle 開いてたら、
うん、
引き戻さないでください。
そうそうそうそう、
日本に引き戻さないでくださいね、うん、お願いします。
そうなんですよ。なのでまあ、あとはあれですね、オーディブルではないんですけども、Kindle Unlimited、Amazon Kindle Unlimited かな、っていうサブスクもありますので、
ほう、
なんか月々何本か払ったら、活字の本読み放題みたいな、
わーすごいね、
サービスもありますので、
さあ活字、
活字中毒
の
方は、そうそう、そんなん入ったらいいんちゃうかなと思っておりますけど。多分ね、なんかいろんな雑誌もあったり漫画もあるんかな。僕 Kindle Unlimited 入ってないのであれなんですけど、
そういうのもあるの、
ね、いろいろ読めるので、そうそうそう、ぜひ試してみてはいかがかなというと、
興味のある方はぜひすぐにでも、
はい、ございますですね。まあよくできたガジェットでございます。
いいです
ね。まあだから携帯以外にまたこんなタブレット持ち歩きたくないわっていう方以外は試してみるのはありじゃないかなと思っております。
ぜひ。
はい、そんなわけでね、Kindle 使ってるよとか、電子書籍はカラーで見たい派とか、なんかいろんな意見があったら聞かせていただければなと思っております。そんな番組に対するメッセージは番組公式の SNS X、Instagram、Facebook、 そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。 そして番組公式の YouTube チャンネルもございます。 YouTube チャンネルも1週間に1本上がっておりますので、そちらにコメント残していただいても構いません。そして番組公式の E メールアドレスもちろんございます。メールアドレスはご自立メール @gmail.com、 ご自立メール @gmail.com でございます。スペルは gojidatsumail@gmail.com でございます。そんなわけで皆様からのメッセージをお待ちしながら、今回もこの辺りで終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと
サックスのニーナでした。
ほんじゃまたね
ー。オーディブルー。